君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
いよいよ来週末の土日、義歌大祭が行われ、感動冷めやらぬ翌月曜日10月14日は体育の日。義歌大吹奏楽団義歌水が定期演奏会を開きます。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は義歌大吹奏楽団定期演奏会のお知らせ。団長や実行委員長、指揮者の義歌大生に聞きます。
まずは団長の佐々木さん、よろしくお願いします。
お願いします。
義歌大にも吹奏楽団があるんですね。
はい、自分たちの代で35期目ということで、学内でも、長く続くサークルです。
35年っていうと、おそらく義歌大ができてすぐできたぐらいの伝統部活になるわけですよね。
そうになるんでしょうね。はい、
義歌大っていうと、いわゆるこう4年生までの学部生と、あと大学院のね、院生の皆さんもたくさんいると聞いておりますけれども、吹奏楽団も両方いるんですか？
はい、大学院の、先輩たちで、自分が4年生で、まあ、後輩たちで同級生で、1年からで修士の2年生までが、在籍をしています。
バランス的にはどうですか？院生と学部生とどっちが多い感じですか？
だいたい半々のバランスだったと思います。1年生から入ってくる学生が少ないんですよね、で3年生の編入生が多くて、で4年生もその3年生のそのまま繰り上がって、で修士はもうそのまま上がっていくので、まあ、修士と、学部、まあ、大体同じぐらいのバランスだと、はい、思います。
義歌大生っていろいろ皆さんこうレポートとか実験とかでね、それだけで忙しいって聞くんですけれども、吹奏楽団音楽やっていくっていうのはね、練習も大変じゃないですか？
そうですね、やはり日によって、まあ、人の揃いが悪い日もあれば、いい日もありますし、まあ、そこのあたりのこうスケジュールの管理がやっぱり個人個人がもう大変なので、やはりみんなでまとまって音楽をやるっていうのは、とても難しいことだなっていうのは思いました。
練習は義歌大のキャンパスの中になんか音楽堂みたいなのがあるわけですか？
そうですね、自分たちの、練習場所は義歌大の端の方にある、何でしょう、課外活動の、まあ、施設で、クラブハウスって自分たちが呼んでるんですけど。
部室ですか？
部室です。はい、
部室で練習する。
部室を、はい、使って練習しています。まあ、倉庫ともうその部屋が、まあ、一緒になった部屋なんですけども。
じゃあなかなか演奏会みたいなスタイルでは練習は難しい。
難しいですね。みんなこう詰め詰めの状態で、はい、練習をしています。
今演奏会っていうとステージに何人ぐらい乗っての演奏会になるんですか？
自分たちの団員数が、もう約50名ぐらいなので、まあ、その規模の。
もう50人みんな参加して、はい、1軍2軍とかなく全員乗って、はい、じゃあ部室で50人いっぺんに演奏するなんてのはちょっと無理ですもんね。
なかなか、まあ、ぎゅうぎゅうに詰めて
やるんですか？
ぎゅうぎゅうに詰めて練習はしてるんですけども、まあ、確かにもう集まりがいい日は本当にもう隣同士の感覚が少なくて、
ね、すごい仲良くなれそうですね
そうですね、
はい、でもなんかこう義歌大っていう数字とグラフのような世界と、こう楽譜の音楽の世界っていうのが僕らちょっとなかなか結びつきにくいんですけど、義歌大の吹奏楽団の皆さんやっぱり音楽も大好きなんですよね。
まあ、そうですね、やっぱり音楽をやりたくて、やっぱり義歌大に入った、義歌大の吹奏楽団に入った人もいますし、まあ、吹奏楽を通じて友達をこう輪を広げたいとか、まあ、そういう考えの方もいますし、まあ、いろんな 考える方がいるんですけど、まあ、コンサートがあればやっぱりそれに向かってこう心一つに向かっていくことのできる、まあ、楽団ではあると思います。
ちなみにあの佐々木団長はあの子供の頃から音楽はやってたんですか？
音楽習い事としてはやってないんですけど、中学に入った時から吹奏楽をやっています。
パートは何をやるんですか？
パートはあのサックスという楽器を吹いています。
モテそうな楽器です
ありがとうございます。
そうです。サックスは何人ぐらいいるんですか？
サックスにも種類があって、うん、まあ、その全部の種類だと、6名います。
今指折って数えてますけれどもねそれぐらいやっぱりなかなか全員が揃うっていうのは難しいみたいですけれども。
あ、はい、そうですね、
はい、という義科大吹奏楽団なんですけれども、練習はだいたいその部室は毎日開けてるんですか？
そうですね、毎日は開放して、うん、まあ個人で練習をしたい人もいますし、うん、まあ、開放をして、うん、まあ、個人で練習していただくこともできます。
でも何曜日はできるだけ集まろうみたいなのを決めてるんですか？
あ、そうですね、正規練習という形でもう月曜で、今の時期だと水曜金曜日で土曜日に、うん、まあ、時間を決めてみんなで集まって練習をしようという日を決めています。
はい、で頑張ってですね、定期演奏会を予定しているわけなんですけれども、じゃあ義科大はどういう演奏をするのかというところで、ご挨拶代わりに過去の演奏の音源がありますので、ちょっとお聞きいただきたいと思います。 今日は、義科大の吹奏楽団にお話を聞いております。団長の佐々木さんに引き続き伺ってまいりますけれども、その、義科大吹奏楽団定期演奏会を行うんだそうですね。
あ、はい、そうですね、定期演奏会を、毎年、この時期、まあ、この近くになったら行っているんですけども。あ、
年に1回。
はい、年に1回。
どこでやるんですか？
ライフォート豊橋で、うん、行っております。
大きいところでやるんですね。
あ、本当にそうですね、ライフォート豊橋も結構大きいホールだということで、まあ、自分も全然あの規模のホールでこう練習するとか、演奏するとかそういうのもあまりないので、うん、やっぱり毎年、まあ、毎年といっても去年入団したんですけども、うん、まあ、大きいなと思って、はいはい、感じています。
大きな舞台で皆さんがね思い切り演奏してくれると思いますけれども、
そちらの方は、自分たちの定期演奏会の実行委員長をしております、はい、鈴木の方から。
はい、今回の実行委員長の鈴木くんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
鈴木くんも学部生なんですか？
はい、僕も学部4年で。
吹奏楽団では何をやってるんですか？
パートはトランペットやってます。
トランペットも高い音で目立ちますもんね。
そうですね、失敗しても成功しても目立つ楽器です
やっぱり緊張しますよね。
目立つ。そうですね、毎回プレッシャーはあります。
トランペットはあの昔からやってるんですか？
僕は高校から始めているので、うん、今年で7年目になります。
やっぱり大学入る前からあの吹奏楽団高校とか中学でやってる人っていうのがほとんどなんですね。
いや、私たちの吹奏楽団はそういうこともなく、うん、どちらかというと大学から始めた人とかの方が今は多いですね。
あ、そうなんですか。はい、まあ、今日はね 団長とか実行委員長を迎えて聞いてますんで、はい、そういったどっちかっていうと教える側みたいな人たちなんですかね。じゃあ昔からやってる人は。
そうですね、今日はちょっとそういうメンツが、うん、今年は多いだけなんですけど、
本当は義科大に入ってから楽器始めた人が結構多いっていう、はい、
僕たちの同期も一緒に、運営していく人たちもどちらかというと大学から始めた人の方が多いので。
へえ、これはやっぱり新入生歓迎の時にすごい勧誘が上手なんですかね。
そうですね、毎年10人以上は絶対
やったことない人を吹奏楽団に入れるって最初は抵抗しませんか。
いや、一回楽器を吹いてもらったりするとやっぱり音が出るだけで最初は楽しいので、そこからどんどんどんどんこういう風にしていくと楽しいんだよみたいな勧誘していくと
まんまと入ってくれるもの、
まあそのまま続けてくれると思
うんですか。はい、ということなんですけれども、定期演奏会いつやるんですか。
はい、来月10月14日の月曜日の祝日に行います。
お、体育の日。
はい、
会場はライフポート豊橋ということですけれども、はい、当日はどんな演奏会になるんですか。
はい、今年で第29回を迎えることになるんですけども、はい、演奏会の大きなテーマとしてパワーオブザミュージック、音楽の力というふうなテーマを掲げていて、
毎年テーマがあるんですね。
はい、で今年は音楽の力っていうので、はい、僕たちが考える音楽っていうのはこういうこともできるんだよっていうのを表現したくて、3部構成で。
3部構成、
はい、
たっぷりですね。
2時間弱
ずっとステージで
缶
を吹くわけですか。
はい、文化系体育会系文化部、
そうそうそう、体育会系文化部って呼ばれてるんですか。そうですか、走り込んだりとか。
走り込んだりはしないんですけど
合宿したりとか。
はい、合宿もして。
合宿はどっか遠いところに行ったりするんですか。
田原の愛媛野外活動センター。
泊まりで
1週間。
1週間、
まあ、5日間なんですけど、まあ、練習してきました。
げっそりして帰ってくるという。
そうですね、まあ、義科大生が筋トレとかも入れたんですけど今年、もともと義科大生そこまで体力ある方じゃないので、みんな
健康的な、
はい、健康的になって帰ってきたと思います。
はい、合宿も楽しそうですけれどもね、そんな感じで仲良くファミリーになった皆さんが、2時間3部構成に挑戦ということですが、じゃあ一部からね順番に聞いていきたいと思います。一部はどんなステージ。
一部はシンフォニックステージという、名前なんですけども、
はい、
吹奏楽のオリジナル曲であったりとか、オーケストラを吹奏楽に編曲したような曲で、うん、テーマとしては、自然とか人間の気持ちとかを音楽で表現するとこんな風になるんだよっていうのを表現 したステージとなっています。
この義科大がある天白の森のようなそんなイメージですかね。
そんなイメージ。
人と自然の力、義科大にもそういう授業があったような気がしますけれども、2部は、
はい、2部は企画ステージというので、毎年コロコロいろんなことを挑戦するんですけども、
はい、
今年は音楽劇で、今まではセリフを言ってたんですけど、
はい、
セリフをなるべく少なくして、
うん、
自分たちの動きであるとか音だけで、表現するっていうステージを、うん、セリフで表現するっていうのも重要だとは思うんですけど、はい、それも含めかつ音でどこまで表現できるのか、座ったんじゃなくて動いたりとかしてどこまで表現できるのかっていうのを、
うん、
見せたいということで、今年の企画ステージはそういうふうな形です。
ちなみにどんな話をするんですか。
題名としてはお姫様と2つの音楽団。
お姫様と2つの音楽団、
はい、
2つの音楽団っていうのは、
はい、
1つは義科大吹奏楽団ですか。
いや、そういうのではなくて、義科大吹奏楽団の中で2つにチームを分けて、
うん、
それが取り巻いていくっていうふうにチームで分けて、
あ、 A よけ B よけみたいな、
あ、まあ、そんな感じです。
演奏合戦するような。
あ、はい、します。
へえ、どんな色分けなんですか。 A と B は、
A と B は、2つが赤色と青色、うん、赤色が情熱的でかつはつらつとした、で B はちょっと幻想的で、っていうイメージで、2つに分けて。
メンバーの分け方もやっぱりそのイメージにぴったりな感じで分けたんですか。
まあそうじゃない人もいるんですけど、そういうようなキャラクターになっているので、
うんうん、
まあ、ある程度キャラクターを作るのは義科大の吹奏楽うまいのでそれに分けて。
なるほど、これも楽しみですね。音楽劇を2部でやります。3部は
ポップスステージというので、はい、皆さん馴染みのある曲 をやってみたりだとか、うん、いろんなジャンル、ジャズであったりとかボサノバであったり、いろんなジャンルに挑戦して、
みんな吹奏楽アレンジ、
はい、そうです。例えば、メイン曲としてサウンドオブミュージックハイライトというので、
おお、ドレミの歌とか、
はい、そういうののメドレーになってるんですけども、
うん、
を演奏します。
へえ、これはじゃあもうあのちっちゃい子からおじいちゃんおばあちゃんまで知ってるメロディーがどんどん出てくるというステージ、はい、これが最後3部というか、はい、盛り上がりそうですね。
そうですね、
こういう3部構成になっております。隣に今回指揮をします稲葉くんがいるんですけれども、稲葉くん確か去年のインタビューにも出てくれましたね。
あ、そうですね、
あの副指揮者だっていう話でしたけれども、
はい、そうですね、今年はついに正指揮者になりました。
はい、いうことで責任重大ですけれども、
そうですね、
はい、意気込みはどうですか？
そうですね、やっぱこれ定期演奏会みんなで作り上げるものですので、はい、もう僕だけじゃないんですけど、みんなで一丸となって良いものが作れていけたらいいなと思ってます。
もう前今まであのやれサックスがかっこいいとかトランペットが目立つとか言ってきましたけども、やっぱり主役は指揮者ですよね。
あ、それはどう指揮者よく目立つんですけど、やっぱりみんなの音がないと始まらないので、
うん、でも練習の時とかは、
そうですね、
やっぱり映画とかドラマで見るように団員を厳しく、そこ違うだろうとか言ったり劇を飛ばしたりしてるんですか？
あ、僕そんなに厳しくないのでそんなめちゃめちゃ飛ばさないんですけど、やっぱそう、まあ、違うとか指摘したりとか、うん、ここはこうしてほしいとかそういうのは使えるようにしてます、
はい。稲葉くんはもともとは楽器は何をされるんですか？
楽器はですね、コントラバスをやってます。
コントラバス、
はい、
もう吹奏楽団にあるんですか？
あります。
へえ、そういう弦楽器も義歌水は充実してるんですか？
いや、コントラバスだけ、あの吹奏楽では管楽器しかないんですけど本当は、
うん、
コントラバスだけ例外的に入れられるんですね、他のどの吹奏楽団でも。でうちにはそのコントラバスが1本だけありまして、
うん、あ、でも稲葉くんが指揮に立っちゃったら、
そうですね、今コントラバス弾いてる人はいないです。
じゃあ今回はコントラバスはなし？
僕が指揮振らない曲もありますので、その時は僕はコントラバスで参加することになります。
あ、今度は今年の副指揮者がいるわけですね。
あ、そうですね、新しい子が、
あ、大事な後輩が、
そうです、
将来の稲葉くんを目指して頑張るわけですね。
はい、そうです。
はい、1部2部3部ありますが、まあ、基本的には1部も2部も3部もそれぞれ稲葉くん担当の曲はあるんですか？
そうですね、1部、うん、2部3部とも全部ではないですけど僕が振ります。
うん、どれも大事な曲だと思いますけれども、特になんか欠けている曲っていうのはありますか？
一部のメイン曲である大地と水と火と空の歌っていう曲があるんですけど、
はい、
これ僕が振らないんですけども振らないんですけど、僕が選んだ曲なので。
ああ、
そういうか、
コントラバス弾くんですか？じゃあそこでは。
そうですね、僕がコントラバス弾きます。ああ
、その時の指揮者は？
その時の指揮者は、客演指揮の中村健二先生が振られます。
あ、客演の指揮者もお迎えするんですね。
はい、そうですね。
中村先生。
中村先生。
先生というのは稲葉くんの先生なんですか？
まあそうでもあるんですけど、
うん、
元々は大崎小学校で小学校の教諭をやってる先生なんですね。
う
ん、
大崎小学校の先生。
はい。
義歌水の定期演奏会の客演で。
そうですね。毎年いらっしゃってもらってやってもらってるんですけど。う
ん、長いお付き合いなんですね。
ですね。はい。
いや、指揮者の先輩ですね。
大先輩です。
指揮者の魅力ってどういうところですか？
そうですね、一振りで全部が動くところですね。
やっぱ気持ちいい。
気持ちいいですよみんなが従えれるのですごい気持ちいいです、
うん、
本当に。
ぜひ稲葉くんの指揮ぶりにも注目していただきたいなと思いますね。はい、ということで、もう一回あの実行委員長鈴木さんに伺っていきたいと思いますけれども、はい、これチケットは絶賛発売中ですか？
入場無料で全席自由ですので、チケットがなくても来ていただければ、
うん、もう当日10月14日の月曜日、
はい、
何時からでしたっけ？
13時半会場の14時開演となっています、
うんうん、あ、じゃあもう1時半ぐらいに来ていただいたら、はい、順番にお座りいただくことができるわけですね。
はい、大丈夫です。
はい、ライフポート豊橋ということで駐車場もたくさんありますしね。
はい、ありますし、また、豊橋駅と義歌台から無料バス送迎バスを運行していて、うん、この辺りのポスターとか、
はい、
義歌台吹奏楽のホームページを見ていただくと予約するところがありますので、うん、そこから予約していただければ無料で。
バスを利用するには予約が必要なんですね。
はい、
でもバスも出るんですね。
はい、毎年出させていただいてます。
年に1回のすごい舞台ですんでね、
はい、
あの送迎バスも出ますので、またご利用いただきたいと思います。じゃあバスに関しては詳しくはホームページでご覧ください、はい、ということですね、はい、ということで団長完璧ですね、はい、今年は準備が。
そう言っていただけるとありがたいです。自分たちも、頑張って準備を今しています。
もう街にもこの定期演奏会のポスター見るようになりましたしね。
あ、そうですか。技科大の吹奏楽の魅力は、まあ、一言で言うとやっぱ力強い演奏ですかね。技科大のもうやっぱ歴代こう続いてきた先輩たちのサウンド、はい、まあ、技科大のサウンドっていうのが、もう力強い、もう全員で一体となったサウンドを、自分たちもまあ継承してというか、はい、もう見てで育ってきているので、まあ、力強いフォルテッシモ聞かせてみんなを感動させれたらなと思っています。
わかりました。力強いフォルテッシモ、拳を突き上げたくなりますけれどもね、ぜひ技科大のサウンド楽しみにしていただきたいなと思います。今日は、10月14日月曜日にライフポート豊橋で開かれます豊橋技術科学大学吹奏楽団の定期演奏会のお知らせ、団長の佐々木さん、指揮者の稲葉さん、そして実行委員長の鈴木さん、3人お迎えして聞きました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました技科大吹奏楽団技科吹の業界用語は
ダイナミクス。
よく耳にする強弱といえばピアノ、フォルテ、クレッシェンなどあります。これらは困ったことに数字でしっかりと定義されている用語ではありません。ピアノは弱く小さく、フォルテは大きく強くといった感じです。指揮者や演奏者の感性は個人個人で様々なため、音楽用語の受け取り方もバラバラになってしまいます。私たち吹奏楽団は50名を超える大所帯で演奏しています。個人個人がそれぞれの感性で演奏するため、初めて演奏する曲はなかなかうまくいきません。例えば小さく演奏する箇所では、みんなの小ささに関する感性が違うため、理想とは全く違った雰囲気になってしまいます。私たちは演奏会に来てくれたお客様を楽しませるために日々練習を続けていますが、それは感性をお互いに合わせていくというとても楽しいものです。指揮者と演奏者の感性が一体となって表現できた曲には、CD やラジオから流れる音楽とはまた違ったパワーがあります。そんな感性を表す音楽用語ダイナミクスをぜひ使ってください。
今技科大には学食がないって知ってました？技科大にはキャンパス南部に喫茶や売店、美容室などもあります学食の建物がありましたが、先月いっぱいで営業を終了して、今新しく生まれ変わるための工事に入ります。新しい学食がどんなお店になるのかの情報は実はまだスタジオには届いていないんですが、学食が新しくなる、最新の学食で飯が食べられるっていうだけでもワクワクしてきますよね。もちろん今までいっぱいおいしいお料理と楽しい思い出を作ってくれた前の学食にもありがとうを伝えたいです。お疲れ様でした。
天白の城技科大
1たす1は2でやらないとできないのは高校までの勉強。1たす1は2という常識を超えないとできないのが大学での学問。次週10月12日の天白の城は1たす1が3に。でもともすると1たす1はマイナス1とかになりかねない複合材料のお話。理科大機械工学系足立忠治先生に聞きますを楽しみに。